Spinner。
これは誰かの本当の物語、あなたの本当の物語。 AUFG ライフタイムブルース。 This program is brought to you by AU フィナンシャルグループ。
今日一人目のライフタイムブルース。1977年、三重県生まれ。東京でグラフィックデザイナーの仕事をする彼女の本当の物語。未確認飛行物体。私が中学生だった冬のある日のこと。時間は夕方4時頃だった。私は同級生の4人と一緒に通い始めたばかりの学習塾へ向かって歩いていた。駄菓子屋の角を曲がったところで夕焼け空に浮かぶ何かを見つけた。私はちょっと興奮気味に言った。あれさ、UFO かな。するとみんなも次々と言った。いや、飛行船じゃない？夕日が建物に反射して空に何かあるように見えているだけじゃないの？その物体はずっとそこにいた。銀色で綺麗な楕円形。大きさは路線バスぐらい。ドアや窓はない。模様もなく凸凹もない。つるんとした銀色の物体だ。光っているわけでもないし、動く気配はなく、地上から20メートルか30メートルぐらいのところ、空の低いところにただぽっかりと浮いている感じなのだ。試しに私たちは少しだけ近づいてみたり、違う角度から見たりもした。でもどこから見ても形、大きさが変わらない。一体全体、今私たちが見ているこれは何なのだろう。本当はもっともっと見ていたかった。でも塾の授業が始まる時間だった。私たちは塾が終わったらもう一度ここへ戻ってくることを約束して、一旦その場を離れた。数時間後、塾を終えた私たちはその場所に戻ったが、銀色の物体はもう見当たらなかった。気のせいだったのかもね、と誰かが言って、いつしか銀色の物体を見た事実はなかったこととなってしまった。帰宅後、まだまだ心残りのあった私は、夕飯の支度をしている母に駆け寄り、その話をしてみた。 すると母はすぐに、明日もう一度そこに行ってみよう、と言ってくれた。それで、次の日の同じ時間帯に、私は母と一緒に同じ場所へ行った。さらにまたその次の日も、私は母と二人でその場所に行ったのだが、銀色の物体はもういなくて、二度と見ることはなかった。これはかれこれ30年以上前の話だ。その時、母は私にこう言ったのだった。それ、きっと UFO だったね。私は答えた。うん、そう思う。
息をするようにあなたの話を聞く AUFG ライフタイムブルース。
今日二人目のライフタイムブルース。1991年、和歌山県生まれ。和歌山県でフリーランスで仕事をする彼女の本当の物語。ナポリタン。ある日、夢を見た。懐かしい声が聞こえた。だからそんなに食べるからでしょう。母さんだってすぐに分かった。ずっと昔、幼い頃、一番下の弟が0歳で、手が離せない母親の代わりに、家の前のマンションに住んでいる女性、通称母さんが、私たちのお昼ご飯を作ってくれていた。3歳になる弟の友達のお母さんだ。それで私たちはその人を母さんと呼んでいた。母さんが夢に現れた時、私は出すはずだった婚姻届が結局なかったものとなり、とてもつらい時期だった。そんな私に母さんが、ちゃんと前を向きなさいって叱りに来てくれたのかと思った。けれど、違った。それは、別れの挨拶だった。その夢を見たすぐ後、母さんが亡くなったのだ。母さんの死を教えてくれたのは、私の本当の母親だった。突然の知らせだった。言葉が出なかった。でも、その時、私が最初に思ったのは、ああ、あ のナポリタン、もう食べられないのか、ということだった。そんなに食べるから、と困ったように言った母さん。人の記憶なんて、どんどん消えていくものなのに、私は母さんのナポリタンの味を今もしっかり覚えている。母さんの家には女の子がいなかった。だからかもしれない、私をいつも可愛がってくれた。私の両親が離婚しても関係は変わらなかった。中学や高校に入学するときにはお祝いをくれた。私は地元を離れた後も母さんにもらったものを捨てずにいた。しおり、カバン、時計。私なりに大切にしていた。そして今、私は訳あって地元に帰ってきている。母さんはもういない。形見だけがある。大切な宝物として。思い出があるのは嬉しい。ああ、あのナポリタンをもう一度食べたい。おいしかった、ごちそうさま、とちゃんと言いたい。母さんのナポリタンが食べたいな。
あなたの物語に耳を澄ます。 AUFG ライフタイムブルース。
今日3人目のライフタイムブルース。1950年広島県生まれ、神奈川県に暮らす彼の本当の物語。そういうふうにできている。およそ40年前、私は東京大学大学院の入学試験にチャレンジしていた。その4年前、4人部屋の学生寮に暮らしながら学生運動に没頭していた。反抗の季節だった。地方の国立大学の学生で、辛くも留年を回避できた劣等生が東大を目指すなんて無茶な話だ。それでも赤門をくぐりたいという思いを私は抑えることができなかった。 験の最初の科目は一番得意な英語だった。ところが問題文に目を通した瞬間、事件が起こった。得意科目である英語が頭の中でくるくるして全く理解できない。とにかく緊張していた。さらに焦りが上乗せされて、もうどうにもならない。結局何もできないまま1時間くらいが過ぎてしまった。自分に呆れ果て、すっかり全部諦める気持ちになった。その瞬間、図書館で頑張った日々や昼に食べたカツサンドが心に浮かんだ。もう一度、何の邪念もなく問題文に目を向けた。すると今度はスラスラと英語が頭に入ってくるではないか。そして私は残りわずかな時間で、タイムリミットが切れるギリギリのタイミングで、すべての問題に答えることができたのだ。それから何十年も過ぎた。私は結婚し、家族を持った。妻の父が腎臓の病気で尿が出なくなり入院したが、結局医者から見放され、どうせなら家に帰って笑って死のうと言って家に戻ってきた。家に戻ると尿がジャージャーと出て、そこから奇跡的な回復をした。かつてその話を聞かされた時、私はただふーんという感じだったが、最近になり父と私の受験の時の体験は似たようなものだと気がついた。どちらもそんなこと本当にあるのかなと疑うようなことだ。他の人には信じられないかもしれないが、本当に起こることがある。この世界はそういうふうにできているのだ。
AUFG ライフタイムブルース。
今日4人目のライフタイムブルース。1990年、東京と生まれ。東京で会社に勤める人の本当の物語。二度目の青春の終わり。昔の恋人の連絡先は一切手元には残さない。もらったもの、思い出も手元には残さない。 終わった縁をすべて手放してきた私が、唯一消せない連絡先が、会社支給の社用携帯電話の中にある。入社した時、彼女は数少ない同年代でもあり、仲良くなった。いつからかお昼ご飯を一緒に食べ、ランチタイムを共に過ごし、定時で仕事を切り上げると、会社の更衣室で互いのコスメを交換しながら化粧を直し、夜の繁華街へ繰り出す日々だった。アフターファイブ、毎晩のように一緒に飲み歩き、土日も揃いのコーデで出かけたりしていた。人生における二度目の青春とでも言うような毎日を彼女と過ごした。彼女から仕事を辞めると聞いたのは9月の頭のことだった。仕事を辞めてもプライベートで遊べばいい。寂しくはなるだろうが、悲観はしていなかった。だが生活が変わり、以前のように頻繁に遊ぶことはなくなった。私は結婚し、新型コロナが大流行し、結果私たちは疎遠になっていった。私の二度目の青春はそのようにして幕を閉じた。それから一年以上の時が流れ、私が会社で仕事をしていると社用携帯電話が鳴った。画面を見ると彼女の名前が表示されている。すぐに思い出した。可愛い声で彼女がこう言うの。今日何時に会社出る？私は即座にこう返す。定時で。過ぎ去った青春を思い出しながら電話に出た。お疲れ様。電話の向こうから聞こえてきたのは年配の男の声だ。社用携帯電話は使用者が退職すれば次に入社した人に引き継がれる。私はメモリーの名前を変えていなかったのだ。電話を切ってからあの頃を思い出した。大人になってから青春するなんて思ってもいなかった。たった半年間とは思えないほどいろんな経験をした。少し胸の奥がツンとする。社用携帯電話の彼女の名前は 今も残っている。
AUFG ライフタイムブルース。
AUFG ライフタイムブルース。この番組では皆さんからのライフタイムブルース、人生の物語を募集しています。短くシンプルで構いません。あなたがちょっと書いてみようかなと思ったことを番組ホームページの投稿欄に書いて送信してください。物語の条件は事実であること、ただそれだけです。あなたが体験したこと、目にした出来事、家族、友人、動物の話、旅の思い出など、あなたが今語りたいこと、誰かに伝えたいことを自由に書いて送ってください。今まで物語なんて書いたことがないという人も心配はいりません。LINE やメールをするようにまず一度書いてみてください。送られた物語は必ずすべて目を通します。そして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します。応募方法、詳細は番組ホームページを見てください。ライフタイムブルース。それではまたここでお会いしましょう。小田切ジョーでした。
AUFG ライフタイムブルースからプレゼントのお知らせです。この番組では皆さんからの本当の物語を募集しています。そして物語を投稿してくださった方の中から毎月抽選で10名の方に番組オリジナルの auPay ギフトカード1000円分をプレゼントします。物語のご応募、プレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください。 AUFGライフタイムブルース。 This program was brought to you by AU Financial Group.